聖書を読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書の4章の13節14節を読みいたします。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私たちは何のために生まれてきたのか。生きることに、人生に目的がある。それは必ずしも必要でないかもしれません。そしてまたその目的というものはそもそも設定すること、それ自身も必要ないことなのかもしれません。それでも今日のこの物語は私たちに生まれてきた意義、この人生で味わうもの、味わわなければならないもの、それは一体何なのかということを私たちに告げている、そういう物語のように読めます。今日の物語はサマリアの女とイエス様の出会いの物語です。もう何度も皆さんお聞きになっていらっしゃいますから、この物語について詳しく解説する必要はないかもしれませんけれども、大まかなあらすじはスカルの井戸というところでイエス様がお休みになっている旅の途中です。サマリアです。ユダヤ人であるイエス様とサマリアとは敵対関係でありました。で、その、ちょっときつい言い方になるかもしれませんけれども、敵地でイエス様はお休みになっていたわけです。そこにサマリアに住む女性が現れます。真っ昼間です。昼間、誰も井戸に水を汲むことがない時間です。この真っ昼間にこの女性が来るということも、この女性の言ってみれば素性を表しています。人と会いたくない、人と同じ時間、朝早く、夕方、涼しい時間、そういう時間のには井戸の周りに人が集まります。ですけれども、そういう時間をわざわざ避けてこの女性はその昼間に井戸に水を汲みに行きます。この女性、5人の夫がいました。そして今連れ添っている男の人も結婚生活をしている女性、男性ではないという、そういう生い立ちを持っている女性です。ですからこの女性はおそらくですけれども、社会の中から阻害をされていた、距離を置かれていた。周りの者たちもこの女性と距離を持つことを望んでいたでしょうし、この女性自身もそういう者たちとの距離というものをもはや望んではいなかったでしょう。距離のある生活、離れた生活、これが彼女の歩みでございました。私たちはこの女性ほどの何と申しましょうか、過去と申しましょうか、現状と申しましょうか、そういったものは携えてはいないかもしれません。ですけれども、この女性と同じように私たちもある種距離を持った生活というものを営んでいます。希望や喜び、目的、理想、そういったものが自分のすぐそばにはない。それが私たちの日々毎日なのではないでしょうか。こういうコロナ禍においては、私たちはますますそういうことを実感として味わいます。この教会ももう少ししたら街道が建築できると信じ願ってきました。でもまたこのコロナ禍でございます。なかなかそれがすぐにはやってこないという、そういう現実と私たちはまた直面せざるを得なくなってきてしまいました。どうしたって距離を持ってしまう、どうしたって離れていってしまう。私たちは日々歩む中で喜び、希望、そういったものとどうしても隙間を覚えてしまう。それがもうしょうがない、それがもう当たり前というふうに 思ってしまいます。私たちの外にあるもの、状況、希望、喜び、全部外にあるものがだんだんと遠のいていってしまう。親しい家族も友人も遠のいていく。そして最後、私自身もこの世界と遠のざかるを得ないのだ。いつか絶対的な距離を持つ日がやってくる。私たちはそういう離れていくという生活の中に自分の身を置いています。それはこの女性が置かれている状況とまさに同じだったでありましょう。その前に現れた主イエス・キリスト、この主イエス・キリストの言葉、まあ、対話形式にはなっていますけれども、その言葉だけを見ていくと、ちょっとこの遠のいていくという世界と方向性とは違うものがここに見受けられます。イエス様は女性の方に近づいていきます。声をかけます。世界は遠のいていくんだ、そういう世界観の中にあってこのイエス様は近づいて行き声をかけます。そして水を与えると言います。私たちが飲む水、一時の潤い、一時の喜びを味わう。でもまた遠のいていきます。また乾いていきます。イエス様は水を与えるという。そしてその与える水は乾くことがないと言います。乾くことがなく、いつまでもあなたの内側で泉となってこんこんとその水は湧き出てくると言います。この女性はイエス様に尋ねます。私サマリアの人間はこの山で礼拝をする、この山に救いがやってくると思っていますが、あなたたちユダヤの方はエルサレムだ、エルサレムの神殿だと言います。一体どっちなんでしょう。神様は遠くにいる、遠のいていく。そしてエルサレムとこの山、それも遠くの関係にある。遠く、どちらですか。イエス様お答えになる。この山でもエルサレムでもない、遠くではない、いつかではない、今ここだ、礼拝する場所は、とおっしゃいます。この女性はいつかメシアがやってくる、遠くのいつか、遠くのどこかにメシアは現れる、そう私たちは信じています。でもそれがいつなのか、どこなのか、そして私が生きているうちにメシアと果たして会うことができるのか、私には分かりませんけれども、いつかやってくると聞いておりますが、期待を込めてこの女性はイエス様に聞きました。期待を込めて、そうです、もしかしたらと思ったんです。もしかしたらこの方が。イエス様お答えになりました。今目の前にいる私がそれであると。遠くではない、今ここに。私たちは何のために生まれてきたのか。私たちの体は有限です。いつか消えてなくなります。いつか消えてなくなりますけれども、その私たちは遠く遠く遠く、自分も遠くに行く、この体も自分の思い通りにならなくなっていく、思いと体が離れていく、全部遠のいていく、そういった遠のいていく世界の中にいます。ですけれども、遠のくことだけを味わうために私たちは生まれてきたのか。この物語が告げていることは、遠くに行ってしまう、それが私たちの世界ではない。私たちの最も大事なもの、私たちの命、それは私たちのすぐそば、私たちの内側にいつでもある。命はとこしえ、私たちの内側から命の泉が湧き出てくる。 命の糧である水がいつでも私たちの内側から湧き出てくる。遠くではない。今ここにあなたの大事なものは揃っている。私たちはの人生は何のためにあるのか。それはこの女性がこの物語の中で経験した通りのことです。永遠の命と出会うために私たちの日々はあります。私の命は遠のいていく命ではなくて、とこしえの命なのだ。暑い炎天下の中で遠のいていく意識のようなところの中で、この女性はイエス様と出会いました。彼女はイエス様と出会うために生まれてきた。私たちも同じです。私たちもいつ出会うのか、どこで出会ったのか、もう出会っているのか、これから出会うのか、それは分かりません。ですけれども、私たちは神様とイエス様と永遠の命と出会うためにこの世に生まれてきました。有限なる体であったとしても、私たちは永遠を知ることができます。自分の命が永遠だと知ることができます。そのことを知るために、私たちの毎日があるのだということを覚えて、希望を持ってこの日々を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。聖なる神よ、私たちはとこしえへと招かれています。私たちの命はとこしえであると、あなたはその命を私たちに与えてくださいました。信じるその時をどうかお与えください。信じて進むその年月を私たちにお与えくださいますように。何も恐れず怯えず、希望と喜びを持って私たちの日々が進んでまいりますように。私たちの心があなたと共にありますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。